皆さんこんばんは、三海です。4月13日水曜日、キープグリーン&ブルー。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は野生の植物が持つ力に注目。今夜もこの方にリモートで伺っていきます。植物療法士でオーガニック専門家でもいらっしゃる株式会社イルワド代表取締役の久松真希さんです。久松さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。20万年前の原始の野生植物と人間の関係に着目した久松さんが手掛けている樹冠、私はこの樹冠を眺めながら今夜もお届けしているんですけれども、ミネラルバランスを整えることがとても大事という話なんですが、正直久松さん、私自身も自分がミネラルバランス取れているのかどうなのか、足りているのかどうなのかとかがわからないんですけど、はい、なんかこう、分かりやすくチェックする方法とかってありますか？
はい、基本的に実は現代の日本人ってほとんどの人がミネラル不足なんですよね。でまず外食が多い方、あとは、まあ、コンビニだとかこうスーパーのレトルト食品なんかをよく食べる方、加工食品は加工される段階で結構ミネラルが失われてしまうのと、あと添加物の中でですね、食べ物のミネラルの吸収を阻害してしまうものっていうのが実はあるんですね。なのでやっぱりそういったものをたくさん食べてる方っていうのはミネラル不足に陥りがちになってしまいます。で、あとはそうですね、ミネラルって体の、司令塔って言われるところなので、ミネラルが不足してるとですね、もう慢性的にちょっと疲れが出ていたりですとか、あとはなんかこうちょっとアレルギーがなんか最近ちょっとひどくなってるなとか、まあ、そういったところは一つこうミネラル不足の目安になるんじゃないかなっていうふうに思います。
ミネラルって本当に大切ですね。
そうですよね。
でこのミネラルが不足するとどういう、こう変化が出てしまうんでしょうか、体に。
本当に千差万別で、まあ、人によっては、まあ、頭痛がひどいな、あとは結構肌荒れなんかも、どんなにこうスキンケアをこう、まあ、オーガニックに変えてみたりとかしたとしても、まあ食生活を気をつけても治らないっていう時なんかは、意外と実は結構ミネラル不足が関係していたりとかして、だからもし何かちょっと不調があって、体調どうにか改善したいなっていう時は、まずはちょっとこうミネラルをの多い食事をしたりとか、ちょっとミネラルに注目してみるっていうのは一つすごくおすすめですね。はい、
そんな中で樹冠は60種類のミネラルが、ね、残ったものっていうことで、なんか分かりやすくていいですよね。
そうですね、結構ミネラルって、その主要ミネラルって言われるものをこう調合して作られてるミネラルが多くって、まあ、大体そうですね、8種類とか、多くても9種類とか、そういったこうミネラルサプリメントが多いんですけれども、弊社のものはミネラルの一つ一つの成分を調合したわけではなくて、植物を加熱してマグマ化することで全体をそのまんま、ミネラルとして残ったものなので、自然界に存在するすごく大切な微量ミネラルって言われる、もう本当に測りきれないぐらい小さなミネラルたちも一緒に入っているっていうのが、非常に体内で作用するときに自然に働く、その体にとってスッと受け入れてもらえる状態だっていうのが一つ、大きな特徴ですね。
で今手元にこの粒状のもの、ミネラルありがとうって感じになるんですけど、粒状のものとあとこれ液体？
はい、はい、そうなんですよ。濃縮液タイプで数滴単位で使っていただくものなんですね。で基本的には健康食品として飲み物なんかにこうちょっと数滴垂らしてお茶を飲んでいただいたり、水を飲んでいただいたり、あとご飯を炊くときに一緒にお釜の中に入れたりとか。そうなんです、お料理に使っていただいても味がちょっと風味が出たりとか、実はすごく、食品業界でも使われているようなものなので、美味しく健康になるためのこう一つちょっとこうなんて言うんでしょう、
エッセンスみたいな。
そうですね、そう、エッセンスになると思います。 で、あとちょっと面白いのが、肌に実は塗ることもできて、私はその朝と夜のスキンケアの時に、こう自分の持っているオイルなんかに、こう1滴2滴混ぜて一緒に塗ったりとか、そういったふうに使うとですね、抗酸化の力が高いので、アンチエイジングに非常におすすめの製品になっていますね。
おお、急に今多分アンチエイジングというワードで耳がピコンってこう反応した方もいらっしゃると思うんですけど、万能だな。で、やっぱり、まあ、野生植物じゃないですか。だから結構香りとかもね、強めなのかなとか思われると思うんですけど、なんかちょっとこうふんわり温泉っぽい香りがするぐらいで、なんか気に
そう
な
で
ら
す
ないです
ね。
ね。まさかね、お料理にもいいとは思いませんでした。
そうなんですよね。ミネラルは加熱で壊れないので、ね、料理に入れていただけば、ご家族みんなでね、ちょっと健康的な食事をしていただけるのかなと思います。
やっぱりね、みんなでね、健やかにっていうのが目標なんですけど、久松さん、今回こうお話を伺っている中で、キーワードとして出てくるその抗酸化なんですけど、その体を酸化させない、これも大事なポイントということで、久松さんから酸化させないためのアドバイスがあれば、ぜひ聞かせてください。
そうですね。抗酸化の方法って3つあると思うんですけども、1つはその酸化をするようなものを体の中に入れないこと。で、もう1つが、体内のもともと備わっている自分の持っている抗酸化力をこう上げてあげること。あともう3つ目は、抗酸化力の高い食品とか、そういったものを取り入れることで補うことっていうのが3つ考えられるんですね。で、1つ目のその酸化をさせるものを体に入れないっていうところなんですけれども、化学物質をなるべく避けていただくっていうのが、酸化をさせづらい生活習慣につながってきます。で、体内の抗酸化力を上げるっていうのは、基本的な栄養バランスのをしっかり気をつけて食事をするですとか、よくきちんと睡眠をとるですとか、そういったこうベーシックな生活習慣をきちんと整えていただくっていうことが一つですね。で、あと最後の抗酸化力の高いものを体に取り入れるっていうところで言うと、もちろん弊社の製品もおすすめですし、あとは野菜とか果物にたくさんそういう抗酸化の成分が含まれているので、やっぱりそういった野菜とか果物をたくさん食べていただくっていうのと、あとすごく私がおすすめしているのは、抗酸化力の高いハーブティーを取り入れてもらうっていうのは、一つすごくおすすめで効果的で取り入れやすいのかなっていうふうに思います。
そのハーブティーのハーブもいろいろあると思うんですけど、中でも特に久松さんおすすめだとどういうハーブですか？
基本的にハーブは抗酸化力の高いものが非常に多いので、人気なのがローズヒップティーとかハイビスカスティーとか、そういったちょっとこう酸味のあるものもそうですし、あとはその抗酸化プラス、例えば免疫力、花粉の季節なんかも結構免疫力がキーになってくるんですけども、そういう時は、エキナセアっていうハーブがおすすめです。
ありがとうございます。もう本当にバンバン花粉感じているので ちょっと私もディレクターも大きくうなずきながら参考にさせていただきたいなと思いました。またまたお時間来てしまったので、久松さん、明日最終日なんですけれども、ちょっと今度は久松さんご自身にもちょっと迫らせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お話に出てきました寿柑についてなど詳しくはキープグリーン&ブルー番組サイトにもリンクを貼っておきます。 FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もリモートでお話を伺いました。株式会社イルワド代表取締役久松真希さんでした。久松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。